西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。9月の西宮徹底解剖は阪神館少年村上春樹をめぐる冒険と題しまして、ゲストティーチャーに西宮芦屋研究所副所長の小西浩二先生をお迎えしてお届けしています。小西先生、今週もよろしくお願いいたします。はい、小西さんは西宮芦屋研究所副所長ということなんですが、はい、この研究所ではいろんな研究員たちがそれぞれの分野でこの阪神館、いろいろなことを、西宮芦屋のことを掘り下げてらっしゃると、
はい。まあ、そういうことで、一言で言うと、阪神館文化研究者集団というふうになりますけどもね。はい、
その中で、小西さんの担当分野というんでしょうか、はい、村上春樹さんを中心とした、はい、そういった文学、はい、それからもろもろ全般の文化について、
一応私神戸国際大学というところで非常勤講師です、ね、阪神館文化論というのを担当させていただいてますんで、はい、なんかもう、いろんなことを喋らなきゃならないんですよ。
うわ、はい、すごいですよね。
だからそれなりに、日夜阪神館の、街歩いてましてもね、あ、こんなもんあるわという思いながら、それをいろいろとこう情報収集しております。
でもこの阪神館というエリアは、はい、日本全国を見てても本当に有数の文化度の高いエリアということで、ね、とても羨ましがられたりしてるんです
か。結局、大都市間 の間にあって、例えば京浜館とか京葉とか、いろんな言葉ありますよね、その2つの町の。だけど阪神館というほどね、何か大阪と神戸の間にある地域なんですが、なんかそこだけが一つの、どういうんですか、一つの、アイデンティティというか、一つの
文
化圏みたいな、いうとこないですよ。
豊かさを感じますよね。
ないんです、他にはね。
やっぱりそうなんですか。はい、じゃあ、このもちろんその地域的な、はい、ものもありますし、かつて本当に村上春樹さんをはじめいろんな文豪たちが愛して住んだ町ということもあったり、そういろんなことがもうないまぜになって、やっぱりこの文化圏を形成しているということなんでしょうね。
そ
う思いますね。
それも非常に深いというかですね、町と地域だと思います、
ね、え、なんか日頃この辺りに暮らしているとそれが当たり前みたいな感じなんですけれども、こう掘り下げていくと随分と本当にいいところに住んでるんだなって改めて感じますよね。
それで今日の話と関係あるんですけどね、別の言い方としては、これ阪神館というのは酒造家が作った文化圏 とも言えるんですね。お酒、日本酒の。
そこで今日は村上春樹と西宮の酒と図書館というタイトルでお届けしてまいります。さて、この、酒造家の作った町西宮なんですが、村上春樹さんは西宮生まれではないんですね。
ないんです。もう本当に赤ちゃんの時にですね、もちろん伏見で、京都の伏見で生まれたんですね。
お、酒どころじゃないですか。
そうですよ、そこから酒どころの西宮にやってきたと。向こうが酒どころであるという意味においては村上さんと直接関係ないんですけど、もともとお寺さんですから、向こうのあれは、こちらが実はお酒と関係があったわけですね。なぜかと言いますと、お父さんがですね、京都大学の大学院、文学部大学院の学生だったんですかね。それで就職先として西宮の工業学院の先生の職でですね、ここに奉職されたということで、西宮にやってこられたんですね。赤ちゃんがついてきたということです
ね。それが村上春樹少年だったんですよ。少年というかまだ子供だったということなんですね。それがいくつぐらいの時なんですか。
これはもう今のところね、本にあるところには、2歳の時って書いてあるんですが、私それ引用して2歳って書いてあったんですけども、別の方からね、ありえないと、私が村上先生の初めての、学生、教え子になった時にもすでに赤ちゃんがいたって言うんですよ。ということは4月から学校始まりますから、あの人1月生まれなんですね。ということは来たのはもう数ヶ月のはずなんです。
じゃあもう生まれたての 赤ちゃんを連れて西宮に、はいはい、
そうです。
いらした。
ただね、あるインタビューの記事に2歳って書いてあるんで、実は2歳がまかり通ってるんですね。
どっちなんでしょうね、
真相は。それはもう市役所行って戸籍のあれ調べるしょうがないですね。
でもまあ、お生まれは西宮ではないにしても、はいはい、物心ついて非常に多感な時代はこの西宮でお過ごしになったということで、はある意味都と言ってもいいぐらい
と思いますね、
は
い、
そうですよね、はい、でまたその紅葉学院というのが、はい、お酒に関係がある、
まあ、ご存知だと思いますけど、はい、ここは、まあ、青春のですね、博士課の、まあ、辰馬家ですね、
はい、
まあ、ここがここの、まあ、オーナーというか、まあ、ある財政的な面においても、まあ、支えてる学校ですね、
はい、
まあまあ、ちょっと西名から外れますけども、まあ、神戸に灘がありますけども、
はい、
この灘中学高校というのもやはりこれ酒造家3つの酒のおか会社がやはり作った学校です、まあ、ということで、まあ、村上さんはですね、まあ、お父さんが紅葉学院の先生ということで、まあ、西宮の入ったのが紅葉学院の教員社宅であったということですね、
はい、なるほど。それが宿川の近くの、
はい、そうです。ちょうど西側の今どうですか、紅葉学院のちょうど今駐車場になってるんですかね、
はい、
まあ、それもいわゆる辰馬さんの関係の会社の駐車場になって、そこにそういう平屋建て の、 はい、社宅があったと、まあ、ここで育ったわけです。
うん、はい、なるほど、はい、で、まあ、その辰馬家をはじめ、はい、西宮のお酒造り の、 その、はい、まあ、お金持ちの方々は、はい、本当にこの西宮市に対して、はいはい、いろんな形でこう寄付をして、はい、まあ、すごく支えてこられたというか、はい、近代化にいろんな形の寄与をなさって、はい、で来られた
わけですよね。まあ、そうですよね。まあ、まあ、今ちょうどですかね、今年阪神電車110年という形でこの阪神館の、はい、いわゆる博物館美術館が今タイアップして、まあ、その辺のあれやってますけども、
はい、
ちょうどまあ、その辰馬さんですね、ここが、まあ、西宮市その展示が実はしてありましたけども、
はい、
西宮市に対して、まあ、そういう財政的な面でですね、まあ、あれしたのが市役所の本館がそうですね、まず、まあ、もちろん今はなくなってしまいましたけども、
はい、
まあ、これもちょうど、昭和の初め頃に辰馬岸左衛門さんが寄付されたと、うん、これと同時に図書館ですね、はい、今は、アミティホールですか、まあ、この世の場所にある何にありますけども、まあ、旧西宮市図書館、まあ、これも市役所と同時に寄付されたと、
うん、
まあ、これは設計したのが古塚正治さんという方ですけども、まあ、設計されたのがね、まあ、まあ、それとですね、まださらに西宮の上水道も
そうなんですよ、
はい、
本当にだから我々はすごい恩恵に扱ってるということ、
は
い、
まあ、それだけ余裕があったんでしょうね、それは。
そうですね、
はいはい、ですからこの図書館がね、まあ世界的大作家を生んだとも言えるんですね。また
そうなんですよね、
はい、
この西宮図書館、旧の西宮図書館に通っていたのが、はい
は
い、
そうです、
村上春樹少年だったわけですね、
はい、これがね結構エッセイに出てくるんですよ、
はい、
まあ、僕がその小学生の頃自転車に乗って、まあ、西宮の市立図書館へ通ったと、
うん、
でその中でいろんな本をこう読んだというようなことも書いてあります。でまあ、人はですね、やっぱり本の虫というか、うん、それなりにやはりまあ、文学的に優れた人だけにですね、読み始めるとですね、もうそれに完全に没頭してしまうんですね。本の中の世界に行くことができるんですね、
はあ、
ですから図書館というのは本を読むごとに違う扉を開けて違う世界に行ける場所だって、こういうようなことが書いてますね。ちょっとそういう表現のことは、だから私はの家は図書館から歩いて 2,3 分のとこだったんで、まあ、それほど村上さんみたいな本の虫ではなかったですけど、時々行ってました。
うん、
だからひょっとしたらすれ違ってたかもわからないですね。
そうですよね、
はい、で図書館がね、素晴らしいのはね、すごく雰囲気があったんですね。ステンドグラスが、
はい、
こうはまってましてね、
うん、
まあまあ、ちょっと西日がきつかったですけども、
はい、
で中でこう読んでるとですね、 なんか本当に落ち着いて、うん、まあ、その本の中にこう没頭できるような雰囲気がありましたね、はい。まあ、これがちょうどそれをまあ寄付していただいたのが、まあ、辰馬家であると、はい、いうことですね。これがねまたね村上作品に出てくるんですね。これは何もエッセイとかそういうのじゃなくて、小説の中に出てくるんです、
はい。
まあ、今まで何回か梅のカフカという話をいたしましたですね、
はい、
兜山の話をしたり神明神社の話をしたんですが、この梅のカフカっていうのはどういう小説かというとね、その東京の中野区で育った少年がですね、その四国への高松へ行って、あるいは、まあ、あとまあ四国の高知の方にも行きますけど、そこでいろんな不思議な、まあ、体験をするんですが、高松で何しに行ったかというと、高松にある図書館にで彼は過ごしたいということで高松へ行ったんです、
はい。
でその図書館というのがどういう図書館かと言いますとね、まあ、ちょっとこれ梅のカフカの中にその興味深い一節がありますんで、
はい、
ちょっと、まあ、読ませていただいていいですか。
はい、お願いします、はい。
高村家は江戸時代から続いている大きな造り酒屋で、先代は書籍の収集にかけては全国的に知られた人だったと、まあ、ちょっと中略があって、このように第二次世界大戦以前の時代において地方行政府の手によってではなく、主に高村家のようなディレクタンテ的な性格を持つ司法家の手によって豊かな地方文化が生まれたのですって書いてありますね、
はい。
ここにキーワードとしては、江戸時代から続く大きな造り酒屋だってありますね。この人がその、本を収集して図書館を、まあ、実はまあ、作ったことになってるんですね、はい。でその人が一つの、地方文化を作ったところに書いてありますけども、うん、これはですね、まあ、ちょっと読み替えてみますとですね、高村家っていうのは兜の村ってありますね、
はい、
これ兜山がある村というふうにも取れますね、
は
い、ということは西宮であるというふうになりますけども、
はい、
江戸時代から作り酒屋で図書館をしたというのは、うん、まさにその清州白石家の辰馬家であって、
うん、
その村上さんがよく通ってた旧西宮市立図書館であるというふうにも取れるわけですね。
なるほど、
はい。でまあとこで、まあ、戦前はそういうようなディレクタント的な性格を持つ、まあ、ディレクタントっていう言葉は、まあ、あれでいわゆるどうですかね、まあ、構図家というか一つのそういうような、まあ、文化を愛する人というような意味かもしれませんけども、
うん、
その人たちの手によって豊かな地方文化が生まれたと。これはまあ前回西宮神社でお話ししましたけど、西宮文化協会っていうのはもう100年前からあったわけですね、
はあ。
でこの中の主要メンバーももちろん郷土史家の人もおられたし、いろんな人もいたんですけど、まあ、その中でやっぱり酒造家の人、まあ、例えば同じ辰馬さんでも白鷹の方の、まあ、辰馬越造さんという3代目の人も非常に重要なメンバーであったんですね、
はい。
まあ、そんなことからしたらまさに西宮の雰囲気がこの身近な文章の中に現れているわけですよ。
そうですよね、はい。まさにこれは辰馬家と読み替えると、
はい、
方法って
そ、ね、
そのまんまだと。
そうです、まあ、いかにね、少年時代、まあ、中学の途中で芦屋の方に引っ越しされましたけどね、
うん、
やっぱりお父さんからねこんな話絶対聞いてるはずですよ、お前が言ってる図書館はそのあそこの私が行ってる学校の、ね、オーナーのあれが寄付したんだよとかで、そんな絶対聞いてるはずなんですよね。
そうですよね、はい。だからお気に入りの場所だったっていうのもやっぱりそういうなんか、ね、はい、思いもあったのかもしれませんし、
そうです、
まあ、その後芦屋ではうちで図書館などにもね、
はい、
よくいらしてたみたい
ですけど、芦屋、まあの強みはね何と言っても残ってるんですよね、
う
ん、
そうです、はい、お猿の公園とかね、
お猿公園とかねあれを残してるというところが強いんですわ。
うん、
オリゼさえね、
はい、
まあ、ちょっとあまり今日は西宮ですからあまり芦屋の話できないんですけど
、はい、
あれ本来も撤去することになってたんですよ。
う
ん、ね、それで全部オリ5つむってあったんですけど全部撤去したんですけど、一つはやっぱり市民が残したいということで残ったんですね。まあ、やっぱり残ったということでやっぱりそれやっぱり強いわけですわ、残ってることは。
ね、はい、まあ、旧図書館のステンドグラスは残されていますが、
そうそうそう、あれはまあ、ね、残されて、はい、まあ、私あれは今現在ね市内にあるまあ、図書館とあと公民館にも図書室みたいなところがありますよね、
はい、
あそこの あのいわゆる壁にはまってますよね。あれでも よくのけてもらえたなと思ってるんですけどね、うん、あれがなかったら西宮っちってなんやねんって思うんですけど。
そうですね、はい、やっぱり残していくっていうのはすごく大事なことですし、はいはいはい、それをまた伝えていくっていうのも大事なことなんだなって ね、はい、本当に改めて思います
ね。そうですね、まあ、それで実はね、あのステンドグラスがねまたすごく大量にねあるところに隠されて隠されてるんじゃなくて、
まだ
あるんです。
残されてるんですか。
残されてるんです。
え、なんか何らかの形でこう市民の前にこうちゃんと展示なりなんか形となってっていうのは無理なんですかね。
いや、そこはちょっとね、まあ、あの今後どうされるか分かりませんが、うん、まさにあの辰馬さん の博物館ありますね、
はい、
あそこにあるらしいんです。
そうなんですか、
はいはい、
へ、
だから今回も確か展示でちょっとありましたけども、それどころじゃなくてかなりの量があるらしいですよ。
へ、これはまたちょっと嬉しいニュースですね。
そうですね、まあ、いつか一遍公開していただきたいなと思うんですけどね。
本当そうですよね、
はい、まあ、西宮ねストンドグラスって三浦さんもああいうステンドグラスの作家もおられますしね、はい、まあ、ちょっとあんまりあっち飛んでもあれなんですけども、はい、
いやでもそうやってあの本当に村上春樹少年とそのね、はい、お酒のね、はい、そういうつながりっていうのはすごく、まあ、ちっちゃい時からあったわけですが、
ですが
聞くところによりますと、はい、村上春樹さんは日本酒嫌いだす、お嫌いなんですか。
あ、まあ、嫌いかどうか分かりませんが、はい、村上作品の中で日本酒一切出てこない
ん
です。
なんでなんですかね
いや、それはね、
はい、
実はその辺を村上さんはね、ちゃんとあの弁明してるんです、その理由をですね、
はい、
あの村上さんのエッセイでですね、村上春樹堂の 逆襲という、まあ、のがエッセイがあるんですけど、
はい、
まあ、この中でね、自分が日本酒を飲まなくなった経緯を書いてるんですけど、ちょっと読ませていただきますけどね、
はい、
僕は今でも日本酒というものをほとんど飲まないが、これは学生時代に日本酒で悪酔いを続けていた後遺症である、
うん、
その責任は 100% 僕の側にあって日本酒側にはない。もし日本酒を飲まないことで裁判にかけられたとしたら僕は一切の自己弁護を放棄してその罪に服する所存である。
ああ、いや、こういう、まあ、トラウマですかね。
そうでしょうね、
過去のね。
そうですね、だから学生時代ね、
はい、
まあ、結局東京行ったと、まあ、ここでまあ今まで一人っ子で、うん、まあ、あの親元でいた中で、
はい、
まあ、向こう行ってですね、うん、非常にまあ自由に過ごしたんじゃないですか、
はい、
その時に飲め飲めと言われてですね、うん、無理強いされたということで、まあ、これ確かに他のところでも書いてありましたわ、うん、それについてはですね。だけどこの文章ね、とは言いながらね、非常に気を使った文章だと思われませんか。
気を使った、
はい、というのはやはり自分の親がそういう酒造家の、ね、ところで、まあ、雇われていると、はい、いうことに対してですね、
うん、
この非常 にまさに自分が日本酒を飲まないということに対しては一切僕の責任であると。
その責任は 100% 僕の側にある、
はい、日本酒側にはないって書いてありますよね
もう最大限の気遣いなんでしょうかね。
そうですよ、まあまあ、どういうことがあるんですね。
でこのお話を聞かれた辰馬さんもね、なんかいろいろおっしゃったんですよね。
いや、実はね、まあ、まあ、私も村上さんの関係で、あのちょうど、新聞社とかが、
はい、
やった時に、あの今の相談役さんですかね、
はい、商工会議所の会頭
さんでもいらっしゃるんですね。今年は兵庫県の公安委員長もされてますけども、
はい、
あの行って、まあ、インタビューにちょっと横でお付き合いしてたんですけども、
はい、
この時にね、村上さんこんなこと言ってるんですよって言って、うん、いうようなことを言ってましたらね、非常にコメントが面白くてですね、
はい、
そのこんなことを言ってね、村上さんにはね、学生時代に悪酔いするような安酒ではなく、うちの美味しい酒を飲んでもらったかった残念がっておられた
本当にそうです
ね。村上さんがこっち側に行った時はまだ未成年でしたからね。
なるほどね、はい、美味しい日本酒にまず触れていただくことができなかった、
はいはい、ということで、まあ、お正月にちょっとなんかこうあれかも分かりませんけどね、まあ、それが非常に残念だって言われてましたですけどね。
なるほどね。ああ、まあ、あのデビュー作風の歌を聴けではビールですし、
はいはい、
まあ、どっちかというとビール、ウイスキー、
ね、
ワイン、
はい、
洋酒系ですよね、出てくるのは。
そうなんです、ね、私もね、本当にちょっとあの一遍全部調べてみたんです。
は
あ、日本酒出てこないかなと、
はい、
もう洋酒ばっかりなんですよね。
はあ、
まあ、それでね、とは言いながらね、なんでこれだけ洋酒割れするのかなって思ってたら、先日ちょっとですね、ある講演会がありましてね、これはどういう講演会だった、ちょうど大手前大学であったんですけど、
はい、ま
あ、東京から まあ、講師呼ばれた、まあ、この講師はですね昔あのサントリーでですね広報誌担当されった方なんですね、サントリーの広報誌ってもうそうそうたる人がおられましたよね。
そうですね、あの海高健さんとか、山口ひとみさんもそうですよね、はい、
まあ、この人たち一緒に仕事された方でですね、はい、その当時、村上春樹さんの取材にも行ったっていう人なんですよ。
へー、まあ、はい、
はい、それでね、私が今までねその村上さんの作品の中でねそのウイスキーのことを書いたあの一つの、まあ、紀行文があるんですね。
ほう、
それは全部読んだことあるんです、
はい、
まあ、あのそれどういう作品かというと1999年にその、もし僕らの言葉がウイスキーであったならというあの本が書いたんですね、これはあの村上さんがですねスコットランドへ行って向こうのそのやる、まあ、酒蔵ですよ、みんな順番に回っていってですね、その時のことが書かれたやつがあったんですね。これ私読んで、これはもうその時はですねあまりウイスキー飲まないんですけど飲み終わったら急にウイスキー飲みたくなりましてね、はい、近所の酒屋へ買いに行ったんですよ、こっちウイスキーを
それぐらいもう素晴らしい文章だったわけですね。
あるんです、これ今でも売られてますけど、
は
い、これがですねスポンサーがサントリーだったっていうのをその時聞いたんです。
そうだったんですか、
はいはい、もう旅費から全部あの丸がかりで行ったらしいですよ。
はあ、じゃあサントリーのためにこの文章は。
そうです、ただもちろんその本の中にはよく見るとねやっぱり調べてみるとサントリーのこの雑誌に掲載されたって書いてあるんですね。
はあ、
だけど私が読んだ時はそれ全然知らずに読んだんですけども。
へえ、でもやっぱりそういういろんな、まあ、文章に取り上げられたりとか、はい、例えばついこの間までマッサンというね、はいはい、連続テレビ小説まで、はいはい、なんかそういうので取り上げられると飲みたいなみたいな。
だからマッサンの後日華ウイスキー売り上げ上がってるらしいですもんねあれ
そうなんですか、はいはい、いやまあだからそういう意味ですごい与える影響力というのはね、少なくはないということですよね、はい、ま
あ、そうですよね。
ということは、はい、絶対日本酒について書いてもらわなきませんね。
私もそう思いますよ、それは、
ね、
はい、だからそれはねやっぱりどっかのシチュエーションで、まあ、あのそれを、まあ、書いていただきたいなと、まあ、というのは、まあ、今一つのチャンスだと思うのは、はい、まあ、今あのどういうんですか、日本食がですねやはり今あの世界的に広がってきてるし、はい、まあ、無形世界遺産ですか、なんかそんなこと
認定されましたしね、
というのもありますしね、はい、どうもそういうようなシチュエーションがこう小説の中に出てくるようなものが書いてくれらへんかなと思うんですけども ね、はい、
あの日本酒で乾杯条例もね
そうそうそう、
できましたし、はい、まあ、本当にあの今書いていただかないとなんかどんどんちょっとね今あのなかなか苦戦中というような話も聞きますの で、はい、ここで村上春樹さんの何かプッシュがあれば。あ、
そうなんですよ、というのはね、あの、うん、中国ね、西宮の姉妹都市のはね、商工でしょ、
はい、
あれ商工州の商工ですよね。
そうですね、
私が聞いて30年ぐらい前に姉妹都市になるときに、西宮は清酒の町だと、向こうは商工州の町だということで、
はい、
姉妹都市になったわけですよ。
ほうほうほう、
ね、それで向こうにはですね魯迅、
はい、
大作家の魯迅の実はふるさとなんですね、商工っていうのは。
ああ、なるほど、はい、はい、
それでですね、あの魯迅の町みたいに向こうの、まあ、いわゆる古い町並みを今、まあ、中国もどんどんあの、まあ、あの町を昔の町並みを再現してましてね、
うん、
その魯迅旧居という町並みがありましてね、
はい、
まあ、それを一つの観光資源にしてるんです。
うん、
まあ、西宮の前村上春樹旧居って言わなきゃいけませんけども、ただ中国の方もね、
うん、
あの商工も村上春樹の町西宮って多分誰も知らないんじゃないですかね。
そういうアピールの仕方をすれば
もうあると思いますよ、
はいはい、
あれだけあの中国でもいっぱいファンがいるわけですから。
うん、
はい、まあ、西宮はねあのこの観光協会であのこのそのこの間魯迅展というのはやってましたけどね、
はい、
できたら向こうで村上春樹展ってしてほしいなと思うんですけど、
ね、そうですよね、はい、じゃあぜひあのこの10月にですね、はい、ノーベル賞をお取りいただいて、
はい、
その乾杯は日本酒でということをしていただいて、
はい、
全世界にバーッとアピールしていただきたいと。
そうですよね、
は
い、
ね、
まあ、そういうことがねぜひともあって、あの、そうか、村上春樹さんっていうのはね、あの福男選びの西宮なのかと、
うん、
ね、それからまああとそういうお酒の町で育った人なのかというのがどんどんこう表に 出てほしいですよね。
そうですね、はい、さあそれではここでクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて今週のクイズは、
西宮市にですね、まあ、あの村上春樹さんが子供時代よく通った、まあ、旧西宮市図書館というのがありました、
はい、
これをですね西宮市に寄付した酒造家の名字は何でしょうかと、
はいはい、
西宮はたくさんあの酒造家あり、ね、お酒会社がありますけども、図書館を寄付した酒造家の名字は何でしょうか。
はい、先週先々週の答えと合わせて3つの答えを書いてお寄せください。お待ちしています。さて今日はですね、村上春樹さんと西宮の酒と図書館という切り口でお届けしてきたわけですけれども、
はい、
でもあの本当にその西宮の酒造家の中にそのね市民のためにっていういろんなことをまあ寄付なさったり、はい、それからまあいろんなものを収集なさって、はい、まあ、それ今いろんな形で我々も目にすることができるわけですけれども、はい、そういうそのまあいわば文化の、はい、そのパトロン的な方ってのがたくさんいらしたんですね、
は
い、
そうですよね、まあ、あのこれは西宮に限らずね、はい、もうちょっとあの灘五号 の, あの神戸の方行きましてもね、白鶴美術館だとか、
はい、
まあ、西宮でしたら辰馬の高校資料館だとか、
はい、
まあ、あのこの阪神館というのはそのような街でもありますよというのは皆さんいっぱいまたあの意識しながらですね訪れていただきたいなと思いますけどもね。
そうですね、はい、本当にあのこうやって見てくるとこの阪神館、そこに育った阪神館少年村上春樹はいろんなものを多分こう吸収しながら、ね、それを
まあ、そういう環境の中で育ったというのは非常に大きいと思いますよ。
引き出しの中にいっぱいしまいながら、
はい、だから、はい、だから村上さんが育った場所の周りに半径500メーターの中にいくつ博物館がありますから、
まあ
まあ
ま
あ、今はちょっと一人菊池貝類がありますよね、
はい、
それからあと辰馬さんのやつがある考古資料館がある、
はい、
それからあそこの
あ大谷記念美術館
大谷美術館
そうそうそう、
だからまさに小学校の横に大谷さんの美術館がありですね、
はい、
そういう中で育ってるわけですよね。こんな素晴らしい場所他にないと思いますよね。
とてもじゃあいろんな意味で贅沢な、
だから美術館博物館、うん、そういう文化施設の中で育った人であると思いますね、はい、
9月は阪神館少年村上春樹をめぐる冒険と題して、ゲストティーチャーに西宮芦屋研究所副所長の小西浩二先生をお迎えしてお届けしてまいりました。さあ来週は生放送でございます、
はいはい、
まあ、村上春樹さんに対してのいろんな質問 ね、
あ
の
そうですね、
まだまだあの多分小西先生はいろんなネタをお持ちだと思うので、
い
え
い
え、そんなところもぜひ聞いてみたいと思いますし、はい、それからまあいろんなところでちょっと出てきました甲子園球場、
はい、
これについても来週はいろいろ話します。
甲子園球場がこんなとこ出てきてんのっていうあれもありますしですね、まあ、あの方の野球感といいますか、まあ、その辺もちょっとお話しさせてもらえばなと思うんですけどね、
はいはい、来週もどうぞよろしくお願いいたします、はい、今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。